キリスト教会の田中と申します、こちらの国民キリスト教会にはですね、牧師会などで何度も来させていただいてですね、私にとっても大変馴染みのある教会です。また原先生ご家族とも家族ぐるみでお話をさせていただいております。で、私は今司会者の方から紹介していただきましたけれども、ヤクルト牧師になる前ですね、新学生の頃、このプレハブ時代にも、来たことがあります。ちょうど私が新学校の1年生の時だったんですけれども、キャラバンチームを組んで新学生3人で、東京から車に乗って、こちらの方に来ました。で、その時が初めての四国香川だったんですね。で、白倉と国分寺の2教会で奉仕をさせていただき、土曜日は子ども会を持ち、また日曜日はそれぞれの教会で奉仕をさせていただきました。で、また白倉の方ではうどん作りをですねさせてもらったんですね。で、当時はまだ原先生ご家族が赴任される前でした。はい、そういうわけで関わりの長い国分寺キリスト教会で、しかもこの新しくなった会場で、皆様とご一緒に礼拝してくれるときにですね、私自身も考え深いものを覚えています。今日はですね、年度礼拝ということで、また、キリスト教の生命というですね、そういう題でちょっと話をしてみようと思いました。生命、命ですね、命という切り口から、聖書の言葉にですね、ご一緒に聞いていきたいと思います。で、生命、命について考えていることはですね、人間について考えることです。で、特に、今日は話ですね、大体3つぐらい分かれて、最初は DNA の話をしようと思います。皆さんのお手元でレジュメがあると思います。最初は DNA の話、でもその時点で、私ダメって思わないですね。で、次にちょっと優生学、さらにダメって思わないですね。で、最後に、今日の話の関連する聖書の話、なので、ちょっと最初の方しばらく聖書の話が出てこないので、この話しないのかなって思わないです。私も別に普段そういうふうな話し方をするわけなんですけれども、今日はちょっとキリスト教という生命という、タイトル、そういうテーマなので、ちょっとこういう構成でいきたいと思います。で、聖書そのものを、なんていうか、私は普段やっているところからは公開設定というのがあって、聖書そのものを読んでいくというやり方をしてますけれども、何かこうテーマを決めて、それでそのテーマに合わせて聖書の言葉に聞いていく、こういうようなこの聖書の学び方、聖書の聞き方というのも、大事なんじゃないかなというふうに思うんですね。というのは、聖書というのが私たちの身近な現実とどう関わっているのか、そういうことを知ることになるからなんですね。で、生命ということですけれども、特にですね、人間というのはより良くなりたいっていう、そういう願望を持ってるんですね。このこと私が言うことでもないですけれども、そうだと思います。例えば、がんとかそういう難しい病気がなくなってほしい、より良く生きたい、あとはもっと自分の能力を高めたいとか、いろいろとこう人間というのはより良くしたい、より良い生活を送りたい、そういうことを願う生き物だと思うんです。理想的な人間になる、そういう憧れを人間というのはいつの時代も持っていると思うんですね。私自身も持っています。で、今日は単純に言ってそういうことの意味をご一緒に考えたいんです。私たちがより良い人間になりたい、理想的な人間になりたい、そういうことを最初は DNA、 優生学、そして最後に御言葉から聞きたいんです。まずですね、DNA の話、これは生物の話なんですけれども、これはレジュメを見ながらお話を聞いていただくのが良いかと思います。生物の体、人間の体の話をしていきますけれども、です人間の体というのは細胞からできているというのは、ご存知の方もいますし、聞いたことのある方もいるかと思います。ちなみに皆さん、人間には細胞がいくつあるか ご存知でしょうか、聞いたことありますか。もちろん私も数えてますね。37兆ほど言われてます。昔はだから60兆ほど言われてたんですけれども、まあ、比較的最近の研究では39兆ほど、39ですね、37兆ほどですね、もの細胞があると言われてます。37兆ほどと言われても分かんないですよね、それがどれぐらい多いのもはや。で、細胞があるんです。で、その細胞の中には核というのがある。細胞核というのがある。そしてこの核の中には染色体があるんです。まあ今このネジのとネジミンの書いてありますけども、で、この染色体というのは、まあ、23セットありますね。で、つまり46本あります。で、この染色体の中にはDNA があるんですね。 DNA というのが折りたたまれているんです。 DNA というのはどういうイメージかというと、まあ、どういうふうに表すと分かりやすいかというと、ひねったはしごですね。はしごとありますよね、こういうはしご。それをちょっとくいってくねってひねった状態ですね。くねったひねったなんていうか、ひねったはしごのイメージでこの DNA というのは捉えると少し分かりやすいかもしれません。まあ、ここにも、絵にありますように、ひねってはしごの形をしているんですね。で、この足をかけるところですね、はしごに足をかけるところがありますよね。ここにはアデニン、チミン、グニン、シトシンですね、こう4つの、まあ、部品を、このうち、まあ、2つを使ってですね、このはしごの、この足をかけるところが作られています。このように私たちの体、また生物の体というのはたどりたどっていくと DNA というものに作るんです。で、この DNA のうち 2% の部分を遺伝子と呼びます。だから DNA と遺伝子ってよく出てくるというどういうふうな関係なのかというふうに思われた方がいるかもしれませんけども、 DNA の中の 2% の部分を遺伝子と呼びます。で、この遺伝子というのは体の設計図と言われている通り、とても大切な部分ですね。私たちの体を作るためのいろんなもの、指令を与えるんです。じゃあ 2% が遺伝子ならば残り 98% って何だろうって思いますよね。残りの 98% の部分はこれまで何の働きもしない、そういう DNA だと思われてます。なのでジャンク DNA とかゴミだって言うんですね。まあ、そういう言葉で名付けられてたんです。大事なのは遺伝子だということで、この遺伝子の研究ばかりにこの何ていうか科学者は見てたんですね。しかしこの遺伝子だけを研究しても人間の体っていうのは思うように解明できなかった。やっぱ分かんないことがあるわけです。また DNA の解析技術というものが飛躍的に進歩したので、研究者たちはこの 98% の DNA、 ここの解析にも乗り出すようになったんですね。そうしたらなんとですね、このゴミと呼ばれてきた 98% の領域に私たちの容姿、見た目ですね、見た目であるとか性格であるとか才能であるとか、さまざまな個性を決める情報が潜んでいるということが明らかになってきたんです。例えば、顔の形を決める遺伝子、遺伝子ですね、2%。この遺伝子は10個から20個程度しかないようです。遺伝子、私たちの顔を決めるもの、形のものは。しかし遺伝子以外の 98% のこの DNA にはなんと1万個以上あるということが分かるようになります。現在ですね、唾液が1滴あれば、唾液ですよ、唾液が1滴あればそこに含まれる DNA を抽出し人の顔を再現できるんです。ということで、ちょっと2つの写真を載せておきました。まず左側の方の写真見てほしいんですけれども、3人の顔が写ってますよね。3人の顔が、 これあの実は香港で撮られたものなんです。香港で、香港で撮られた写真です。あの、まあ、どこかの何ていうかバス停で、まあ、何ていうかこの街中で撮られた写真のように見えますよね。あのこれはですね、実はポイ捨てされたタバコ、ポイ捨てされたコーヒーカップ、そこに残っていた唾液から抽出して顔を再現したものなんです。これタバコとかコーヒーカップには唾液が残りますよね。それを抽出して DNA 情報のみから再現したのがこの3つの顔なんです。ちなみにこれは本人の許可を取ったもののようですね。だから勝手にやったものではないです。だからまあ、ポイ捨てと言っても、まあ、なんていうか、誰がしてたかがちゃんと明らかになって、で、それで一応本人に、まあ、こういうあの顔の復元図を作るんですけど、よろしいですか、一応こう聞いたあの許可を取ったものですね。これ本当です。まあ、これあの、本人の許可取ってるのに、これちょっと、なんていうか、驚きますよね。こういうことまで、まあ、こうできるわけです。で、右側の写真、これは、皆さん、この方ご存知ですか。これ、日本人の俳優さんなんですけれども、あ、鈴木さんって、あの、下手な人がお世話してましたが、まあ、鈴木なんちゃって、確かに楽だと思いますけれども、この右側の方の男性の写真ですね。顔だけこの輪郭があるのが、これがこの人の DNA 情報のみで復元した顔なんです。で、この顔を復元したのは、中国の研究者です。つまり、この俳優さんのことを一切知らない人です。一切知らない人が、この俳優さんの DNA 情報、まあ、何か唾液とか何か摂取をしたと思うんですけれども、そこから、この顔を復元したんです。皆さんどうですか、これ似てると思いますか、この顔。ちなみに数学的には 50% から 60% 一致しているようです、実際の顔と。まあ似てるんですよ。なんかちょっとこの人によってその感覚が違うところもあるので何とも言えないかもしれませんけども、まあでもそれぐらい似てるんです。で、この技術というのが DNA 顔モンタージュ技術というふうに呼ばれています。すでに犯罪捜査に使われています。未解決事件の犯人検挙にすでに貢献しているようです。この他にも 98% の DNA には子供の成長であったり、将来における病気のリスク、性格、潜在的な知能など、さまざまなものを予測するそういう因子があるようです。この DNA の配列ならば身長はこれぐらいになるだろう。あの DNA の配列ならばこの難しい、まあ、この難病にはかかりやすいかもしれない。そういった予測ができるようになってきているということなんです。これもちろん予測です。予測です。ですから、それでもう決定するわけじゃない。そうなるかもしれないという可能性、まあ、もしくは悪い場合のリスクですよね。まあ、おそらくですね、今後こういう DNA のことが分かっていくからですね、病気の予防とかそういうことに役立っていくんでしょう。ですから予防医学というのはますます発展していくんだと思いますね。まあ、このように DNA というのは遺伝子と呼ばれる 2% の、 この体の設計図と呼ばれる部分とともに、この 98% の部分、ここが両方お互い協力し合って、まあ、人間というのを事細かに規定していき、私たちの個性ある人間として形作っているということですね。そういうことがここ最近の研究で明らかになってきているということなんです。で、DNA の解明とともに DNA を編集する技術というのも進展しています。クリスパーキャス9というものなんですけれども、まあ、これもレジュメの方のイメージの図を載せています。 DNA を編集すると言われてもちょっとイメージがつかないかもしれませんが、要するにこの CRISPR-Cas9 というこの酵素なんですけれども、酵素を使って DNA をハサミで切っちゃうんです。ハサミで切っちゃってこの DNA の場所を変えるんです。ここにあった DNA をあっちと変えるとか、またなかったところに新しく入れるとか、そもそもここの部分は切り取ってしまう、そういうことをできるようにする技術が CRISPR-Cas9 なんです。しかしなんでそんな DNA の配列をわざと変える必要があるのか、それが DNA の並び方が変わると性質が変わるからなんです。例えば植物の場合ですと、病気とか害虫とか異常気象にも耐えられる、そういう作物を作り出すことができるようになるんです。動物の場合ならば鶏いますよね、鶏鶏が持っている、あ、鶏の卵がありますよね、そこからアレルギーの元になる物質だけを取り除くということができるようになるんです。まあ、すでにもうこういうことが応用されています。人間の場合ですと新しい薬の開発とか、遺伝子疾患の病院か病気の原因を直接取り除くような手段として使われる可能性があるんですね。このようにさまざまな分野での可能性を秘めた技術なんですね。なので2020年にノーベル化学賞を受賞しています。2年前です。しかしこの技術というものは私たちが DNA を自由自在に操作することができつつあるということですよね。人間に応用したら、人間の思うままに人間を設計して子供を誕生させることができつつあるということですね。実際2018年にある中国の研究者が世界で初めてこの CRISPR-Cas9 というものを使って DNA を編集した双子の女の子を誕生させたんです。で、世界が衝撃を始めました。その研究者が言うには、エイズウイルスの感染リスクを下げるためだったとしています。しかしその発表がされた途端、人間に対して遺伝子操作技術を使うことへの倫理的、医学的論争にも火がついてしまったんですね。でおそらくこういうことは多分これから先起きてくるんじゃないかと思います。やはり人間は余裕がありたいという願望がありますから、まあ、病気のリスクを下げるようなことを、ね、して何が悪いのか、おそらくそうなると思います。でもそれは多分もっと多分拡大された使われ方をするんじゃないかということも容易に懸念されます。このように現在DNA の 98% のメカニズムが少しずつ分かり始め、そして CRISPR-Cas9 という、まだ DNA を編集する技術が生み出されてきているんですね。で、こういった進展、カポツキの進展ですよ。こういった進展によって、人間は理想とする人間を設計することが、技術的に可能になり始めてきているということなんです。皆さんはこういう DNA 研究の技術の進展というのをどう思われるでしょうか。こういった技術を獲得しつつあるということは、私たちの人間に対する見方に影響します。これ単に技術の話ではないです。単に科学の話ではないです。私たちが人間をどう見るかというと、人間観に実は深く影響を与えます。簡単に言えば、私たち人間はより理想的な人間というものを追い求められるようになってきているということですね。あ、私の理想的な人間に近づけるかもしれない。おそらくそういう方にですね、私たちも引っ張られていくと思うんですね。こういう技術のカッコつきの発展というのは、だから単に科学とか技術の話だけではないんですね。で、次に私たち人間が理想的な人間を追い求めてきた歴史というものを優生学という視点から今度はご一緒に少し考えていきたいと思います。かつて優生学という 運動がありました。優生学、まあ、聞いたことのある方もいらっしゃると思いますけれども、優生学というのは優秀の優に生きるということになりますね。読んで字のごとし、優秀な人間が生きる、優秀な人間が生き残る、まあ、そういう意味です。つまり世の中には優秀な人間とそうでない人間がいると。まず人間に優劣をつけるわけですね、ある基準によって。そして優秀な人は増やし、劣った人は減らそうとする、そういう思想、そういう運動なんです。あと優生学っていうと何かこう思想とか学問のように思いますよね。しかしそれだけではないんです。実際にその考えのもとに行われた社会運動なんです。運動なんです。で、優生学の歴史というものを3つの段階に整理してすることができるんですけども、まあ、それもレジの方に整理してあります。最初に登場した優生学というのは、社会が優れていないと判断した人間を強制的に断種するというものです。強制断種。断種というのは生殖行為能力を不能にするということですね。要するにこの赤ちゃんが出なくなるとか、そういうことですよ。20世紀の初頭、アメリカでは29の州で強制断種法が採択され、知的障害とか精神障害とか性犯罪者、6万人以上の人たちが強制的に断種されました。日本ではハンセン氏病の方々に対して優生方法で法律のもとに強制断種が行われました。ドイツでは強制断種を認める法律が制定され、早くも実施されたんですね。で、ドイツはご存知の通り、ナチス、まあ、ヒトラーがいましたけれども、ヒトラーは純粋なゲルマン民族を残すために残そうとしたわけですね。だからゲルマン民族が優秀である。で、非アリア人、非アリア人は、劣った人種である、まあ、まさにこの優先思想ですね。なので純粋なゲルマン民族を残すために、まあ、他の人たちを強制断種したわけですね。しかし強制断種にとどまらず、安楽死、そしてホロコースト計画を通してユダヤ人、ジプシー、同性愛者など不適格なヨーロッパ人とされた人たちを組織的大量に殺戮していたわけですね。強制断種にたまらない。戦後出てきた、まあ、この後出てきたのは、まあ、戦後というふうに言っていいですけれども、1945年以降ですね。その後出てきた優生学というのは自由市場優生学。これは簡単に言って強制ではない優生制です。これは特に1980年代のシンガポールで見られました。とこのシンガポールの首相であったリー・クワンユーという首相がいるんですけど、この方は高学歴の女性が産む子供の数が低学歴の女性が産む子供の数に比べて少ないということで、次世代に才能ある人々が枯渇してしまうと懸念したんですね。心配した。そこで大卒者を対象とした結婚や出産を奨励する数々の政策を打ち出したんです。コンピューター上のデートサービス、まあ、今はね、今はこうでありますけど、もう当時からあったんです。また高学歴女性の出産を推進するための経済的な支援、また大学のカリキュラムとして組み込まれた恋愛指南講座、そういうことがいっぱいされたんです。そしてうまくね、恋愛して結婚して子供を産んでもらうように仕向けたんです。まあ仕向けたんです、そういう場を、環境を整えたんですね。その一方で高校を卒業していない低所得の女性に対しては、低価格のアパートの入居の際の頭金として4000ドル、約60万円ですね、約60万円を政府が援助するということになったんです。ただし、不 不妊手術を受けるという条件付き。不妊手術を受けたらアパートに住むための頭金として60万円支給しますよ。これはかなり大きな金額だと思います。お金を援助する代わりに卵子を受けさせるというやつです。戦前は第二次世界大戦前は強制だったんです。有無を言わず受けさせる卵子だったんです。でも戦後は強制ではないんです。一応選択できるんです。でも自分で選べるとはいえ、どうですか皆さん、こういう政策に対して、あ、これ素晴らしいと思いますか。おそらく違和感を感じるんじゃないでしょうかね。そういう政策が戦後は行われるんです。そして現在第三段階ですけれども、現在見られるのはリベラル優勢だというものです。リベラルってのは自由って言うんですね。これまでの優勢学というのは、国家が優れた人間と劣った人間というのを決めて、意図的に優れた人間だけを増やし、意図的にそうでない人間を減らそうとしたものです。それを強制的に行ったか、選択によって行われたのが違いです。国家が優秀な人間とそうでない人間というのを決めたという意味では同じなんです。しかしリベラル優勢学、これは今の時代もそうですけど、リベラル優勢学というのはそうじゃないんです。国家ではなく個人、私たち一人一人が理想的な人間、優れた人間というのを考えてそれを目指すということです。なので別にそれの方がいいじゃないかというふうに思うかもしれません。だって誰だって理想像と思っているし、教育っていうのは理想的な人間、優れた人間になるためにこう活用されるもの、まあ利用されるというふうにある時は言うことができるかもしれませんけれども、それ以外の手段、先ほど話した DNA を組み替える、こういうことも今理想的な人間、優れた人間になるためならば使っても構わないということ。自分の子供がこの競争社会を勝ち抜くには少しでも優れた人間にしてあげたい、少しでも何か能力をつけてあげたい、そのためならば教育だけではなく DNA から手をつけておくことも必要だと考えるんですね。もちろん全ての人はそうだと思うんですよ。そういうふうに考える人たちもいるってことです。アメリカでは精子バンクという精子を売買する会社があります。アメリカの有名な IB リーグを卒業して、スポーツがよくできて身長が175センチ以上とかね、そういう精子が売買されているんです。すでにで、こうした精子を購入して親が理想とする条件を満たした子供を産むということがすでになされている。もちろんその精子で子供を産んだから実際となるかどうかは別だと思うんですよ。で、まあ可能性は高くなるかもと思いますね。で、アメリカではこういう取り組みがある程度支持されています。だって精子を売買するということはすでに合法的ということはそうですよね。この政策、こういうあり方を支持する人たちはこれまでの優生学とは違うというふうに、これまでの優生学というのは意図的に誰かを排除しているんです。この人たちは素晴らしい、この人たちは素晴らしくないというように意図的にある人たちを排除しています。でも自分の子供を理想的な人間にしようとするならば別にそれ誰も排除してないでしょというのが今の優生、リベラル優生、これは何が問題なのというふうに言うわけですね。ですからこのリベラル優生学に対しては賛同者も多いです。何が悪い、個人の自由じゃない。個人の自由というレベルでこの問題、このことを考えていけば問題は見えてきません。そもそもなぜ私たちはそこまでして優れた人間、理想的な人間 になりたい。それは一つの説明としては競争社会が引き起こしていることだと言えるかもしれません。この社会において勝ち組となれるのは限られた数です。そのためには自分自身を社会が必要とする有用な人材、有用な人間とし、少しでも有利な立場に立とうと考えるんですね。つまり社会が求める人間、社会がより必要とする人間というのが優れた人間である、理想的な人間なんです。社会が求めていないことで、どんなに優れた能力を持っていても、その人が社会で成功することは難しいですよね。例えばコンピューターがない時代ですよ。コンピューターが全くない時代にプログラミングのスキルがあったとしても、それは全く役に立ちませんよね。今コンピューターがあるからプログラミングができるということが重宝されるんです。つまり優れているとか理想的だっていうのは、それは社会が求めることにマッチしているかどうかなんです。優れているとか理想的っていうのは、結局社会が求めるものに適合しているかどうかということなんですね。それでしかない。仮にもしこの社会からスポーツというものがなくなったとしますね。あのスポーツというのは何だろう、ね、体と体をつけ合ってね、怪我するかもしれない、あんまりやらないものだろうって22世紀にも言ったいけどね、そういう時代が来るかどうか分かりませんけれども、まあ、私は来ないと思ってますけれども、まあ、もしスポーツというものがなくなったとしますよね。でその時代にある人が、でそうするとですね、人々はスポーツをしたりとかスポーツを観戦したりするということがなくなりますよね。そういう社会であれば、運動神経がいいということは社会より何の有利に働くこともないんです。そのことは別に何の誇らしいことにもならないんです。あの子は足が速い、だからどうしたものなんですか。そんなの役に立たないでしょ。もう一周されるんです。人々が、この社会がスポーツというものを求め、さらにそのことによって巨額のお金が動くから、スポーツビジネスが成り立ち、プロのスポーツ選手が儲けるという構造があるわけですね。社会がスポーツを求めなければ、運動神経の良い人がある種の優れた人間とは見られないわけです。このようにリベラル優生学というのは、この社会においていかに勝ち組になれるか、そういう理想的な人間、優秀な人間というのを目指しているということができると思います。これは個人の自由だというふうに言ったとしても、結局理想的な人間とそうでない人間がいるという価値観を生み出すことになりますからね。だって社会で求める人というのはやっぱりある一定の条件がありますよね。そうするとその条件を満たしている人というのはやっぱり社会にとって素晴らしい理想的な人間になるわけですよ。個人の自由というのは結局そこには素晴らしい人間とそうでない人間というのを結局は生み出すという構造はこれまでと変わってないです。ただそれを国家が決めているのか、個人社会が決めているのか、ただそれだけの違いなんです。ですからやはり優生学というふうに呼ばれるんです。そして社会というのは結局好都合な人間だけを優遇していることにやっぱりどうしてもなりますから、問題の本質は変わってないです。今の時代このように優生学というのは私たちに理想的な人間、優秀な人間、劣った人間というふうに人間というものを優劣をつけて見るように仕向けています。で私たちもそういう影響を辿っているんです。私もそういうことを、まあ、普段人前に使うかどうかは別として、やっぱり私たちもそれを受けてます。自分のね、お子さんがいる家庭だったら、自分の子供がどうなってほしいかというときに、それが社会の影響から全く受けてないのはありえないですよね、私含めて。だからこれを決して私は、なんか人事のようにして何かを騒いでる、そういうことは決してないです。私自身もこういうことが深く影響を受けてるということはよくよく分かる。でもその影響を受けているということでまず自覚するということがまず大事なことだと思います。そして最初に話した DNA 研究と DNA 技術のは今進展しているわけです。ですから社会が求める優秀な人間というのを人工的に生み出 なんていうか、一つのこのなんていうか捉え方、見方、現実というのがあるということをやっぱり私たちは認識しておくということは大事なことなんじゃないかと思います。そのことに無自覚のままなんていうかこう生きているのではなく、そういうことを自覚した中で私たちはじゃあ御言葉は、聖書はこういう現実に対してどう語っているのかということで、私たちは新しく聞き取り直すことが大事だと思うんですね。そしてこの有性学っていうのは、一見理想的に見えますけど、これこの有性学を突き詰めていく社会は窮屈ですよ、本当に。だって結局ある種の理想的な人間というのは素晴らしいとされるわけですから、そこからはみ出る人間というのは大量にいるわけですよ。でそういう人たちは結局ダメな人間、劣ってる人間だというふうに落語されるわけですよ。これしんどいですよ。だから有性学ってなんかね、理想的な人間ではね、病気がなくなるとかあんなこといろいろいいこと言われますけど、これ結局それは1と2だけです。得をするの。で、非常に何ていうか、ある条件を持った人間だけが素晴らしいことですから、人間に対する捉え方というのは非常にこう、何ていうか、限定的なんですよね。だからそこには多様な人間観ではないんですよ。私たちは聖書から、そういう狭い人間観、もっと豊かな人間観、回復していきたい、取り戻していきたいわけですね。というわけで、ようやく聖書の話に入りますけれども、聖書は人間をはじめとする生き物の起源は神様にあると語っています。創世記2章7節、レジュメの方にもプリントしてありますけれども、神である主は、その大地の地で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなります。ご存知の箇所ですよね。ここは神様が人を作った、どのように作ったかということをここに書かれています。まず神が人を作ったということはどういうことかというと、私たちの社会は子供を作るという表現が一般的に使われますよね。クリスチャンになるとそういうこと、そういう表現は使わなくなりますけれども、一般的には使われるじゃないですか、子供を作るという表現。しかし人間は子供を作ることができません。親は子供が誕生するきっかけを与えたりするんですか、きっかけを与えたりするんですか。人間には精子や卵子を作り出すことができますか。今 iPS 細胞とかね、それで精子と卵子を作るようになったじゃないかと言うかもしれませんけども、いやでもそもそもこの体があるから、それこそ細胞があるから精子と卵子ができるわけです。私たち人間はこの体をゼロから作り出したわけじゃないんですよね。もう所有のものとして与えられているわけです。だからその細胞があって、その iPS のね、処置で精子と卵子を今作れますけども、でもこの体そのものを私たちが作り出したわけではありません。これは所有のものとしても与えられていたわけです。ですから私たちは人間、子供を作る、人間を作るということはできないんです。子供が生まれるきっかけは確かに私たちは与えています。ですから、この神が作り出したというね、この箇所は、やっぱり私たち、本当にこの大切に受け止めないんですね。ここから、じゃあ人間の体は究極的に何のものなのかというね、そういう問いに対しては、神様のものであるという、そういう明確な答えが導かれるわけです。これもすごく大事なことなんです。私たちの体の所有権は誰のものなのかということです。私ではないんです。親ではないんです。神なんですね。 ちの体が神様に属するのであれば、私たちの体を設計するのは親ではありません。神様です。自分の体だからといって自分がどのように扱っているのか、どのように設計しているのか、私たちの社会が求めるような理想的な人間に設計しているのよりは単純には分からないんです。しかし神様が私たちの体を作られた、神様が私たちを作られたことになるから、なぜ生まれながらに重い病を持って生まれる子供たちがいるんだろうか、そういう問いも私たちは後に生まれています。それも神様による設計なのか、そういうように言われるかもしれません。先ほど講義でヨハネの福音書の、あれは8章か9章かな、ご一緒に読みましたね。新約聖書の中でもこれと似たような質問をした弟子たちがいるわけですね。弟子たちはイエス様に生まれつき目で見えない盲人について質問したわけですね。この人が盲人なのはこの人が罪を犯したからですか、それとも両親が罪を犯したからですか、聞いたわけですね。でイエス様はその質問にどちらにか神の技が現れるためだとこう答えました。ここでイエス様は質問に直接答えてないんですよ。これ答えてないですよね。弟子たちは原因を聞いてるんですよ。でもイエス様はその病の原因を答えて、病の目的を答えてるんです。これ考えさせられるわけですよ。弟子たちは病の原因が関心あったんです。私たちもそうじゃないですか。なんでこんなことが起きたのか原因に関心を持つんです。でもイエス様って本当にこういう答え方するんですけど、なんか聞いたことに対してなんか違った答えが、なんかそのなんていうかイエス様ってなんていうか会話が噛み合わないことがよくありますよね。ここもそうなんですけども、聞かれたことに対して答えてないんです。つまりそれは問いそのものが間違っている可能性があると思います。イエス様は病の目的に答えています。ここからは私の推測ですけれども、もしかしたら病の原因を知らなくていいってことなんじゃないですか。人にはその原因が隠されているということです。なぜこの人が生まれつき目が見えないのか、それはあなたたちが知ることである、隠されていること、神の領域だということです。私たちは自分のことであるにもかかわらず自分わからないことがあるんです。生まれ障害を持ってきたらそうですよ。なぜ私はこういう障害を持ってきたら分からないんですよ、本人に、親に。いや、別に生まれつきじゃなくてもいいですよ。例えば何か、この大人、ある時交通事故になったら、そして半身不随になったら、なぜ私がこうなったら、そういう問いが生まれますよ。他の人であれば私が。で、私たちはそういうふうに原因を探したくなるんです。でも、選手は、イエス様はここで、目的を答えます。いや、むしろ私たち分からなくていいんじゃないでしょうか。何でもかんでも分からないからこそ、隠されているからこそ、自分で全てを背負わなくていいということですよ。病気に関しては不運だと思われることに関しては、もし全て分かっちゃったらですよ、原因が親の責任で、自分がこういうふうに生まれてきた、それこそ親が、ね、遺伝子、精子を選択したというのは、親の責任でこうなったことが分かるわけですよ。それはそれできついと思いますよ。自分はそんな人生、そんな人間になると願ってなかった。分からないからこそ、神様の責任を立てられるんです。私がこの世に生まれたのは、私にも親にも何も分からない。それでもイエス様がその病を持って生まれたのは、神の御業が現れるためにはっきり明るい未来を約束してくれた。それこそが私たちにとっては慰めなんです。でそれで十分なんです。全てを知ろうとする必要はないんです。むしろ知らないからこそ神に委ねることができるんです。 彼らの子供が染色体レベルに異常があるかどうか、病気であるかどうか、そういうことを調べることができますよね。なぜこういうことが始まったんでしょうか。そこには命を選別する人間の思いがあるからなんでしょうか。しかし命を選別してもいいんでしょうか。私たちは命を作り出すのではありません。神が与えられた命です。私たちの理解しえないことが隠されている命です。それを人間の都合で選別していいんでしょうか。この人生、私たちの人生が始まったのは私の責任でもないから、親の責任もありません。神様がその親を通して私たちに命を与えられたんです。だから私たちは生きているんです。ですから私たちの生きる責任は神が言っています。私たちは自分で生きる責任を自分で背負う必要がないんですね。最終的なところ、創世記章27節の言葉も、次に今度は皆さんご一緒に読みたいんですけれども、神は人をご自身の形として創造された。神は形として人を、形として人を創造し、男と女などに彼らを創造された。ここには、まあ、これも有名な言葉ですよね。ここには人間の価値というものが書いてあります。価値、人は神の形として作られた。これが他の人と他の生物との決定的な違いですよね。人間だけがこういうふうに神の形に作られたということです。だから人間は他の生物よりも価値がある。またどんな人間も同じように等しい価値がある、等しい尊厳を持っているというふうに言うことができます。能力とか容姿とか性格とか、そういうあらゆる違いを差し置いて人間は等しい価値がある。それは神の形に作られたということです。ですから社会にとって有益であるかどうか、社会に役立つかどうかで人間の価値は決まらないということです。聖書、神の形として作られたというところに人間の価値、本質があるということです。で、人間が神の形として作られたとどういうことかというと、これはもちろん神の形という言葉にはの解釈がいろいろあるんですけども、要するに人間は神とコミュニケーションを存在する存在とし、存在として作られたということです。神の形に作られた人間だけが神とコミュニケーションするんですよ。そうですよね。聖書見てもそうですよね。あの神様と喋ってますよね。私たちもそうです。神に祈りますよね。神の語りを聞くわけです。人間だけが唯一神とコミュニケーションを持つんです。それが神の形として作られたということだというふうに私は思っています。神様は私たちに名前を持って呼びかけるんです。私は秀明を呼びかけるわけです。そしてその神の声に入ることを言いますと、そう応答するわけです。神様は罪を犯したアダムにも呼びかけましたよね。アダムにどこに、この神に応答する、神とコミュニケーションを持つということ、それこそが人間の恥なんです。優生学が人間の価値を問題にするならば、優生学が人間の価値っていうものを問題にしますけれども、聖書は神に応答することこそが人間の尊厳であり人間の価値だというふうに言いますね。もし価値という言葉を使わない、そして神様の呼びかけに応えないということが人間にとって本来持っている価値を輝かせていないことなんですよ。まさに価値がないことなんです。人間が神に応答していないというその状態こそが人間が価値がないということです。聖書的に人間が価値のない人間というのはこういうことです。神の応答に、神の語りかけに応答しない、この状態が価値のない人間なんです。価値という言葉を使わない。しかし社会はそういうことで言いません。そういうところで価値がある。だからここにも聖書と社会がどういうところに人間の価値を見るかの大きな違いがあるんです。 罪というわけですね。で、神様の目からすれば本来このことこそ真剣に人間にないかもしれないです。なんで私があなた方人間に語りかけている、語りかけないと思っている、コミュニケーションを取りたいと思っている、私のことを無視するのか。その罪というものが人間が本来の価値を輝かせることができない状態、そこでこそ神様は最も大きな価値を持っているのに、人間はそうでないところに価値を持っている、そうでないところに問題を。イエス・キリストが十字架にかかって死なれた。それは今日の話と文脈で言うのは、私たちに本来の価値に気づいてほしいということです。本来の人間の価値を取り戻してほしいということです。神に作られた人間が神の語りかけに応答する、ヒデアキロと呼ばれて、はい、ここにいます、ね、そのように応答する、その回復を、その人間の価値を回復するということがイエス・キリストの十字架であり復活の意味です。最後は今日の先ほど司会者に読んでいた箇所ですけれども、この第一コリント十二章というのはですね、まあ、コリント教会というところが、まあ、舞台ですけれども、この教会で、まあ、ある問題が起きてたんですけれども、そのある問題に対してパウロがアドバイスを送っているところなんですね。で、当時コリント教会はいろんな問題があったんですけれども、この十二章で取り上げられている問題というのは威厳という問題です。威厳という不思議な言葉を唱えられるクリスチャンがコリント教会にいたんです。で、この威厳ということを唱えられると優れた信仰者、立派な信仰者というふうに言われたんですね。で、その威厳ができなければ、あ、君はまだまだ、まあ、そういうふうにこう踊った信仰者だというふうに見なされます。教会の中で信仰の優劣を競い合っていたんですね。賜物の優劣を競い合っていたんです。で、パウロはそういう考え方に対してダメ出ししているのがこの箇所です。ある賜物だけが、その威厳だけが大事であるというのは全く間違っている。どの賜物も必要不可欠、どの賜物も大切なんだということをここでパウロは、つまりそれは誰も彼も大切なんだと思います。当時の教会のこのような問題は、先ほどまで私が話してきたこの社会が通じますよね。優勢、優勢思想、まさに教会にも現れているんです。教会の中でも誰が救われるか、誰が思っているか、そういうことを言ってたんです。これは今、かつてだけの問題でしょうか、ね、今も私たちはそういうふうに信仰の優劣をつけたりとか、あの人はどうだろう、あの人はそうだろうとか、そういうような優劣っていうのを教会の中にも申し込んで、私たち兄弟姉妹を見てしまうことは何でしょうか。どの能力が一番必要なのか、誰が優れているのか、そういう問いさまの中は間違ってるんですね。とパウロは言ってるわけです。すべての人に賜物が与えられている。で、ある人は踊っているように見えるかもしれない。パウロは絶妙に表現されます。踊っているように見えるかもしれない。つまり当時の社会の基準から言っても踊っているように見える人がいたわけです。パウロはそういうことよくわかる。でもそれは踊っているように見えるかもしれない。本当は踊っていないです。でも私たちの価値観とか当時の社会の価値観からすれば、あの人は思っているというか、そういうふうに楽に抑えてしまう人がいるわけです。でもそういう人こそ実は必要なんだ。このパワーはあるわけです。無駄なところは何一つないんだというわけです。無駄なところは何一つもない。そのことが分からないから私たちは好き勝手にあの人は必要だ、そしてあの人は不要だ、そういうことが言ってしまいます。私たちはあの人
人が必要だとか、あの人が不要だとか、あの人は立派だとか、あの人はそうでないとか、あの人は優秀とか、あの人は劣っているとか、そういうことは言ってはならないんですね。私たちが作られたのは神様です。神様が私たちのことをよく見ていない。神様が私たちをこの地上に置かれているということは、私たちに生きる意味があるからです。目的があるからです。
パウロはコリントの教会に、それぞれに与えられている賜物で補い合うことが教会のあるべき姿、理想の姿というふうに書きました。理想の人間を目指していくことが理想の社会の目指す。与えられている賜物で補い合っていくことが理想的な社会、理想的な教会なんです。このパウロのメッセージは今の時代にそのまま出会うことです。私たちが問うべきは、誰が優秀か、どんな人間が優秀であるかではありません。どうしたら私たちを互いに補い合っていけるかです。神に作られ、自分でもなぜ自分がこうであるか分からない、その分からなさを神に担ってもらいながら、神に応答し、そして与えられた賜物を持って互いに補い合っていく、それが聖書を通して私たちに語りかけられているメッセージです。神への無性学とは異なった形で私たちにより良く生きることを願ってもらいます。神を知り、自らの限界と可能性を知り、互いに補い合っていく生き方です。ぜひ皆さんお一人一人がこの聖書の神様を知り、さらに深く知り、キリストの体のある教会に連なっていることのこの意味の深さ、大きさ、それを、その恵みをますます味わっていただきたいと願います。お祈りしましょう。主は愛、主は愛、主の名を褒めていきたい。主の神様を深い説明から、私たちはこの地上に生を受けました。なぜこの親から生まれてきたのか、なぜこのようなものとして生まれてきたのか、なぜこのような人生を送ってきたのか、それは究極的にはあなたにしかわからないことです。しかし主よ、私たちはその原因を知りたいです。そしてそういうことを私たちはさまざまな技術によって知ろうとし、また社会にとって不都合というものを取り除いています。しかし主よ、私たちに作られたあなたは私たちからそれを隠されます。主よ、分からなくていいことがあります。それでいいんです。私たちがこの事情に生きる最終的な責任は私たちにではなくあなたにあります。与えられている賜物を持って互いに補い合って生きていきます。教会というのは多様な人間が集まっています。多様な人間が共に補い合っている、それがキリストの教会です。どうぞ私たちがこの教会に集っていることの意味、その深さ、その素晴らしさ、さらに深くこれからの時代味わっていくことができます。そしてその私たちのこの味わう恵みが地域で広げられ、そして本当にそのような形でまた福音がさらに